急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、というわけで今回キネマの神様が選んだ作品はカオスウォーキングです。はい、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画、ニューワールドで生まれ育った青年トッドは一度も女性を見たことがなかった。ある時地球からやってきて墜落した宇宙船の生存者バイオラと出会う。逃避行の中で2人は星に隠された驚くべき秘密を知るというお話です。
はい、というお話でございます。それではあれですかね、監督
テンション
聞いていきましょう、テンションまずざっくりスナイダーから。なんだかとても今やるには意義深いお話だったのかなとか思いつつ、なんかあのなんだろうな、世界観というかが、なんかもう少しこう僕個人的には具体的に見えるともうちょっと自分の中に入ったのかなという印象はありました。はい、じゃあ小田さん。
はい、面白かったです
はいおまけさん。
そうですね、なんか舞台立てとしてね、あの SF 的な中で、見た目がそのまま西部劇的な雰囲気入ってるとか、ちょっとこう逆に新しいみたいな感じであれだったんですけど、まあなんか設定のこととかも含めてちょっとこう自分の中でちょっとどう捉えていいかとかがちょっと消化できなかったところがちょっと多かったかなって感じですね。はい、
うん、はい、じゃあ畑さん。
はい、なんかこうちょっとおまけさんに出て見ながらいろいろ疑問が湧きながら見て、終わった後に原作を調べたらちょっと納得いくところもあったので、
ほう、
まあキャスト的にはそこをするしかなかったのかなという感じに落ち着きました。
はい、ちょっとねそこら辺聞いてみたいですね。じゃあタンタンさん。
はい、なんか全然期待して見に行ってなかったので、まあそういうテンションで行ったから結構面白いなって思いました。
おお、はい、ということです。じゃあ監督、ダグリーマン、この人は、うん、ボーンアイデンティティの監督、
そうですね、はい、
はい、とかオールユニードイズキルとか、
はい、
バリーシール、はい、ザウォールとか、ジャンパーとかね、
ジャンパーも、
ジャンパー笑ったら悪いです
とミスター&ミセススミスとかね、結構アクション系が多い人ですかね、
確かに。
でキャスト、脚本、これはこれ原作者のパトリック・ネスさんも入ってらっしゃるということで、あとはクリストファー・ウォード、チャーリー・カウフマン、リンジー・ビア、結構
チャーリー・カウフマン入ってんですか。
あ、そうなんです、ネットフリーので見ると結構名を連ねてますね、脚本のところに。なんかちょっと調べたんですけど、そのウィキだとチャーリー・カウフマンがそもそも発端、一番最初に書き始めてる。
あ、
へえ。
それをなんかいろんな脚本家がつないでったみたいな感じっぽいですね。
そうだったんだ、へえ。
でしかも監督ももともとロバート・ゼミキスだったと。
へえ。
あ
その監督もバトンを受け継いで、まあ、ダグリーマになったみたいな、いろいろねあったみたいですけど。はい、でキャスト、トム・ホランド、やっぱね今やスパイダーマンでね、もう全国的なね、全世界的なね、
全国
規模小さく
あらゆる国という
意味でなんていうんですかね、もうなんかこう身体能力性じゃないけど、こんなに一人一人掘り下げてたっけな、この段階で威力
まあまあいいんじゃないですか、
うん、ということと、あとデイジー・リドリー、
はいはい、
スター・ウォーズですね、はい、あとマッツ・ミケルセン、北欧の司法、はい、あとデビアン・ビチルさん、シンシア・エリボさん、ニック・ジョナスさん、カート・サッターさん、デイビッド・オエイロウォさんとかね、ちょっと読みが難しいですけど、はい、という布陣となっております。で先ほども紹介した通り、あの原作があの怪物はささやくを書いてるパトリック・ネスということで、まあ、なんかすごく豪華な布陣なんじゃないでしょうか。ということでこちらはね、前半はネタバレなしで語っていきたいと思うので、いただいたメールも ネタバレありの後半にご紹介させていただくということで、まずは当たり障りのないところから語っていきましょう。どうですかね。
これだからあれなんですかね、そのエンドロール見て思ったんですけど、だからカオスウォーキングトリロジーとか出てきたから、これ連作なんですか、もともと
なんか3部作の第一部みたいですね。
原作がそうだからなんですかね。原作も3部作とかだった気がしました。
そうみたいです。
そうですね、
あ、続きがあるんですね。
いや、続きが一応ある感じなんですね。
だやっぱそういう意味では3部作の1作目っていう見方で見るとまたちょっと見方も変わってくるかもしれないですね。
違うのかなとは、終わった後に思いましたね。
全然なんだろう、話の内容と関係ないんですけど、エンドロールすごい長くなかったですか？
ああ。
なんか長いなーってすごい思ってたんですけど、ただそれだけの話なんですけど。
なんかエンドロール最近長くないですか？これもなんか関係ないので広げちゃいますけど。
いや、俺ザック・スナイダーとこれ見に行ってて、で、俺お腹痛くて、エンドロール始まった時にちょっとトイレ行ってくるわっつってトイレ行ったの。でめっちゃお腹痛いなと思って、もう用を足して、結構時間かけて用を足して、なんかもうその間2人ぐらい雑談してる男どもが入ってきたりして、その会話も全部聞いて、彼ら出てって、その後俺も出てって、あ、どうなったかなと、先に降りてんのかなと思って映画館の方をぐるぐる探したりして、いや、まさかまだ上映中ってことあると思って席戻ったの。そしたらまだエンドロールやってた。
やっぱ長いんだ。
やっぱ長かったな。
やっぱ長かった。
びっくりした。
僕もなんか、そう、小田さんと2人で見に行って、で、2人だけだったんですよ。レイトショーだった
ん
です
けど。
ああ、レイトショーでね。
誰もいなくて、で、確かに、あ、トイレ行っちゃったなって言って、1人で、なんかエンドロール見てたんですけど、なんか途中から誰もいないからか、なんか席立って伸びとかし始めちゃって、僕が。確かになんか体感としてはすごくこう長かったなっていうのを自分身に感じてたのかもしれないです、なんか、お、戻ってきたと思ってふって見て、シアターの入り口のところ見たら人が立ってるんですよ、あ、そっちでちょっと終わるまで待ってんのねみたいな思ったんですよ、こだった
ん俺がね、
そう、そしたらスタッフだったっていう。
そうそう。
全然終わってる。
あれ、俺行きでスタッフに、あ、どうもすいません、トイレ行きますみたいな感じでこう挨拶しながら行ったら、ありがとうございましたって声かけられて、あ、もう出てった人なんだな俺と思って、で、そしたら戻ってきた時にも同じ人がいて、その背中からどうもって戻ってったから俺、あれ同じ人が来たんだけどみたいなね。
スタッフですら手待ちする長さ、
エンドロール長いわ。この映画の本質では全くないよね。
ないけどね。まあ、いや、逆に言ってると、なんかそういうあれかね、技術系の人たちがかなりたくさん関わってると言えるものなのかな。
あ、確かに。でもそうですね、エンドロール見てたらノイズユニットって書いてあったから、もうあのノイズを作り出すためのユニットがあったんだなって、そういえば思いました。だからそういうのがいっぱいあったんでしょうね、チームとして。
たくさんね、いろんな、
エンドロールの話しかしてないですけどね。
今やるべき話題、
今やるべきですね。確かにね、
イージーリドリーは黒髪のイメージだったから、なんか金髪だと一瞬分かんなかったですね、デイジーリドリーって。
黒髪、
あれ、スターウォーズ黒髪ですよね。
その時はってことですよね、
そうそうそうそう、それの印象がとか、まあそれぐらいでしか、デイジードリー、あとあれか、オリエント急行か、それも多分黒髪
じゃない、
だからあれじゃないでしたっけ、
濃いめのブラウンとか、
濃いめ、ああじゃあ、
ブラウンよりな、
広い目で、そう、暗めな暗めなイメージでしたから、ちょっと一瞬分かんなかったな。黄色い髪って呼ばれるのもなんか面白かったですけど、金髪じゃないね。
顔立ちがはっきりされてるのでね、結構印象は変わるかもしれないですね。
ね、こんな感じ。
訳し方とかじゃなくてと思って、わかんないけど、
なんて言ったかな。
ね、
ちょっとそもそも金に当たる言葉じゃないじゃん。金髪じゃないじゃん、そもそも髪って。日本語だとなぜか金。
英語だとね、英語だとね。
ブロンドか。
銅だよね。銅色。
銅色。
確かに。
まあ訳し方だろうな。
言語は聞いてなかった。
あとなんかこれもなんか印象の話ですけど、なんかトム・ホーランドとマッツ・ミケルセンってなんか見た目変わんないですよね、どの作品も。あ、でもなんかトム・ホーあれか、坊主の時とかもあったのかな。
あー、チェリー。
でも、そうね、でも坊主の時もあんまり印象変わんないね、そう言われると。
そうですよね。なんかマッツ・ミケルセンずっと同じ髪型じゃねみたいな。
マッツ・ミケルセン毎回のマッツ・ミケルセンだみたいな役、役というか。
そうなんですね。
ああ
でも結構 ね、 あれでね、若い時、うん、若い時はやっぱりねちょっと雰囲気違いますよね。あのすごく若い時にドライブの監督誰だっけ、うん、レフンか、うん、そうそうそう、結構若い時 にあのニコラス・ウェニング・レフンの、あの作品とかにいくつか出てて、その頃はね結構今とのああいうどっしりした感じなくって若い感じだったりするんで、うん、
うん、
まあ、でもなんか認識しだしたのがもうね今の感じでずっと変わらないよねみたいな感じですよね、マッツ・ミケルセン。
確かに、
なんか特にハリウッド映画だと似たような状態が多い気がしますね、うんうんうん、なんか北欧の映画だとたまに雰囲気変わったりとかはするんですけど、うんうんう
ん、マッツ・ミケルセンの次の映画ライダーズ・オブ・ジャスティスって私すごい楽しみにしてるんですけど、これはもう見た目が全然違いますね。
ライダーズ・オブ・ジャス
ティス、はい、これすごい楽しみなんです。これ確かに北欧の映画ですよ。
そうだから本国のデンマークの、ね、
うんうん、
そう一応デンマークの人なんですよみたいなね。なんかさ、
ね、今はさ、
まあ、よくそのさっきも言ったけど、うん、北欧の司法みたいな言われたりとかしてるけどさ、うんうん、確かなんかその話って本当はデンマークの司法ぐらいで言ってたのが、
あ
いつの間にか大雑把に拡大解釈で北欧まで広がっ て、 ってそういう感じじゃなかったのになんだかもういいやみたいな感じで、もうもはや北欧の司法と言われちゃってるみたいなね。そうなんらしいですね、うん、そうデンマークらしいです、うん、だからこの前の、うん、なんだっけ、アカデミー賞の国際長編映画賞を取ったアナザーランドも本国デンマークですかね。
うん、見逃しちゃったな
感じです、
うん、
ね。まあ、トマス・ビンターピアっていう、うん、この人もね、あのデンマークの監督でラース・フォン・トリアとかと一緒にねドグマ95をやってたという人ですよね、はい、
うん、
まあ、アナザーラウンドはその感じで撮られてましたねって感じがあったなっていう、まあ、ちょっとカオス大きくなってましたが、う
ん、
はい、
トム・ホランド君は変わらないんですけど、なんか今回見てて本当に思ったんですけど、このままトム・ホランド君は年を重ねていくだろうけど、だんだん年齢不詳になっていきそうだなって思いました。今回もなんか何歳設定なんだこれってすごい思ってて、うん、顔はものすごい幼いけど体はがっしりしてるし、でこれからこう30代とか40代になった時にどういう俳優さんになっていくのかなってちょっと将来を考えてました
ね。これ未成年って言って
なか
った
？言ってましたね。
10代は原作だと13歳なんですよ、この子。
さすがに13
歳。さすがにそれはあれだから18ぐらいかな。
でもなんか全然そうね、まだあのハイスクールやれますねみたいなのはまだ顔だと思うもん、
うん
うん。
だってスパイダーマンもずっとそういう設定ですよね。ティーンの
高校、うん。
そうだね。学校行ってる、ね、
確かに、
うん。
いつまでティーンをやるんだろうっていう。
僕は若干神木隆之介臭をしてますけどね。
ああ、
そういう意味ではね、
うん、
そのままやっぱ年取っていくんだろうな。
30代になっても学ラン来ちゃうみたいな感じの。あとあの市長の、マッツ・ミケルセンの息子役だったニック・ジョナスさんをすっごい見たことあるなと思って、でもどこで見たのか思い出せなかったんですけど、うんうんうん、ジュマンジでした。
そうだね。
あ、そうなんだっけ。
うん
うん、
あの中の一人とか、うん、
途中合流した人でしたっけ。
そうそう、
あ、うん、あ、なるほどなるほど。え、ずっと いた人そこに、
うん、ああ、うん、
ああ、はあ、は
あ、なるほど。
雰囲気が違って、
うん、
またあの、うん、この人は本業ミュージシャン、
そうね、ジョナス・ブラザーズ、
ジョナス、兄弟でやってた、
確か兄弟でやってるのかな。
じゃあこっからネタバレありで語っていきたいんですけど、やっぱメールいただいてますので、そちらご紹介 してからネタバレ入っていきましょう。
はい、
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 メールいただいてます。はい、ラジオネーム IT アンダーバー K さん、おそらく皆さんもそうであろうと思いますが、役者が良かったです。さすがスター、 ご自身をどう見せるかを分かってらっしゃいました。しかし安定といえばいいですが、それ以上の驚きを感じることができませんでした。問題はこの映画の肝であるノイズです。これは何かと聞かれると、攻撃的な SNS、 ひいては男性の有害性を象徴していると答えるでしょう。しかしそれがあまりにも分かりやすく、まるで教育映画のような堅苦しさを感じてしまいました。啓発 SF デートムービーといいますか、ノイズによって男性だけでなく女性も何かから解放されればよかったかもしれません、ということです。メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
だからこれはまずノイズの話を、
うん、
しないといけない、ね、心の中の声が聞こえてしまう世界っていう設定だったんですけど、まあ、男性の心の中の声だけ外に漏れて女性は漏れないっていう、あれって惑星そのものがそういう特質だったみたいなことなん
ですかね。あのデイジー・リドリーが乗ってきた船があの惑星に近づくと、なんか男性のノイズが出るようになってるみたいな描写があったから、あの惑星の特徴というかそういうのなのかなって思いました。
これ始まりだったのかなと思ったんですよ、その映画の企画段階で、
うん、
これが面白いから作ろうと思ったのかなと思って、
うんうん、
だから個人的にはもうちょっとノイズ掘ってほしかったというか、
うん
うん、なんかこう可能性的にはいろいろあるんだみたいな話だったので、うん、こう攻撃するのにも使えるしとか、
はいはい、
いろいろ使い道があるんだみたいな話だったんですけど、あんまりそこを感じないまま終わってしまったので、
うんうん
うん、でも3部作だって思えばそういう
そうなのかなと、ね、これからなのか、
ね、これからなのかなみたいなのは、うん、あとあとそう思いましたね。確かに、
うんうんうん、
僕も相手アンダーバー K さんがおっしゃってる男性の有害性、あ、男性性の部分の象徴だなって完全に受け取ったので、
うんうん、
それどうこうというよりは、要はもう有害なことを自覚することはできるけど排除することはできないっていう、
あ、なるほど、
それはもうリアルだし、うん、俺らどうしようもないことだなっていうふうに受け取ってましたね。
うん、
だからうまく活用するも何もみたいな、あるしっていう話だ。
うんうんうん、まあその方向でいくとあれだわね、まあ最終的にそういう話なのかは知らんけど、その方向でいくとどっちかっつったらそれをまあ使わないような方向でどうやっていくかとかの方がテーマにはなるもんねって感じだもんね。あるものあるとしてっていう
ことね。あ、そうそうそう、うん、有害であることはもうすでにあの隠しきれないものというか、もう存在するものなので、それをないものとして振る舞うことはできないと、
うんうんうん
うん、だからそれを世の男性どもは自覚した上でどうしていくのっていう話にするしかないので、ノイズが何かを解決する話にしちゃうと
ダメだってこと、
まあ、それは違うなっていう、
うん、そうね、まあ、だから逆に言うと、まあそのリーチだとしてもまだやっぱり 先でちゃんと解決していく形としてある物語だなって感じはしますかね。
うん、なんか解決させるというよりは事実っていう感じだよね。だからなんか IT アナバ K さんが言うように、その、うん、おそらく教育映画のような堅苦しさを感じるという部分なんだろうなとは思うんですけど、うん、全体的に人類史観みたいのが非常に、要はその暴力性とか、
うんうん、
てかもうこの歴史っていうものがそもそも争いの上で行われたことの勝者だけが語ってるエピソードじゃないですか、全てにおいて
歴史ってことが
ね、歴史が、うん、でそれは全て男性が行っているということですね、
うん、
男性の暴力性が争いを生み殺し、そしてこれが人類史ですと語っているという、
うん、
そのものがまた再現されるなっていう感じを受けましたね。だから恐ろしいラストだなって俺は感じてました。
ラストが、うんうん、
ラストまで、そうそうそう、だから何かこう解決するカタルシスイエーイ的な話じゃなくて、アポカリプトのような、だってこれ侵略して虐殺していく話だよこれから、
うん、
でこれって人類史で行われてきたこと、まさしく同じじゃないですか、
うんうん
うん、だから結局有害なままであるっていう感じですよね、うん、それを突きつけられたっていう感じです。だからよくこれを男性の作家が作ったなみたいな印象で見てましたね、
うんうん、なんかその大人たちはもともと地球とか他のところから入植してきたので、
うん、
自分の心を隠せる状態から急に出る状態になってるじゃないですか、あの人たちって、うん、それでそこで混乱が生じてるんですけど、 主人公ってあそこで生まれてるので心を本心を隠してる状態っていう状態がないキャラクターじゃないですか、うんうんうんうん、最初から生まれた時から出てるから、うん、なんかそこが変わりあるんじゃないかなと思ったんですよ。あの人たち、うんうん、男性という括りの中でもそのもともと隠せるっていうことを知らないというかコントロールもできてない10代の子なので、
うんうんうん、
そこら辺で何かこうあるのかなとかいろいろ期待はしたんですけど、
ああ、やっぱテーマありきで作られたものだからこそのメタファーなんでしょうね。それを制御して隠せるということが、そもそも意味を持ってしまうっていうマッツ・ミケルセンのようなキャラクターだけですからね、
うんうん、
なんか個人的にはそのめめしいとか言われてましたけど、俺は分かってあげてる男像みたいなものに感じてましたね。あれはだあれも有害だなって思うっていうか、そう制御することも有害だなっていう感じがするっていう、
うん、こう隠すことが卑怯みたいな言われ方をしてるじゃないですか。よくお前は、うん、お前が一番よく隠せる本心を隠してるみたいな言われ方をすごいマッツ・ミケルセンとかしてたので、うん、その隠さなくてもいいじゃないですけど何かこうないのかなっていう、
そういうなんかそうね、多分そのテーマ性とかちょっと別のところでいくと設定上とか話的なところでまで一回ちょっと視点変えてみてみると、多分その辺自体を体現してるのはもともと住んでいるあのスパクルだっけっていう人たちがそうだと思うんですよね、うん、まあ要はあの惑星自体がそもそも最初からそうだから、スパクルたちは多分なんだ、ノイズありきでそれこそあの隠すとか隠さないとかなしで多分もうずっと生きてきたんだろうなっていうことが多分あると思うんですよ、きっとね、あの設定上だと。だからその辺とかとの見せ方のコントラストとかで、その畑さんが言ってるようなこととかは、うん、見せれるんだろうなと思っていて、で今回はその辺は入ってないから、その物語的なこととかでそういう設定上のところとかで見るとそういうのはまあ、あの続編の方に入ってくるのかなと思った感じですかね、
うん、
おまけ的には、うん、
そうですね。なんかそのアメリカ大陸への入植的なのもベースにあるっぽいじゃないですか、先住民を追い出して自分たちの土地にするみたいな、
うん、
だからその元々あった人たちはそれに馴染んで生きているのにそこに入ってきて混乱しちゃうみたいなあたりとかもあるのかなと思ったから、だからやっぱ自作に期待みたいなところなんですかね。そこまではやっぱ描けないから、あんまり先住の人たちの話も全然出てこなかったですも
んね、うんうんうん、触れてなかったですね、うんうん、
それは原作とかだとどういう話になってるっていうのはあるんですか。
原作っていうか今回の映画もそういう風に描かれたとかわかんないんですけど、あれってもう侵略した後みたいな、もともと住んでたあの人たちを追い出して虐殺したというか戦って追い出して今住んでますっていう程度だったと思うんですよ、うんうん、
確か、ね、戦争が一回あったみたいな話をしてましたね、
うん、そうか、今から追い出すぞっていうよりはもう追い出した後というか一回戦った後みたいな感じだったので、
うんうん
うん、映画がちょっとどこまで言ってたかあんまり覚えてないんですけど、
いやそんな感じでしたよ、
そんな感じですよね、
うんうんうん、まあ多分あれじゃないですか。とはいえそのほらでファーストウェーブセカンドウェーブ言ってましたけども、うん、移住を段階的に来ているみたいなするみたいなところがあるから、うん、まだ未開拓のとこもあるだろうしっていう点で、でマッツ・ミケルセンなんかはなんならもっと拡大していくぞと、セカンドウェーブとして来る船を乗っ取って武器とかあるだろうから、改めてね追加してきっとまだ、開拓しきれてないところがあるからそこをどんどんやるぞっていう感じは出してましたかね。
うん、だから次の虐殺対象はマッツ・ミケルセンたちっていう感じも含まれてるからね。
うんうん、マッツ・ミケル虐殺対象が、ま、あセカンドウェーブ的にってこと？
だって彼らは虐殺されるのを困るからやめてほしいんだもん、そういうの、来てほしくないんだもん、母船から自分たちが殺されるから来てほしくないって言ってたからね。
あ、まあ、だから多分 それはあれよね、プレンティスタウンが逆に言うとこのなんだっけスパクルじゃなくて、ね、女性を殺してると、だから、同じ人間をね、そういうところではもうあの裁かれる対象になるだろうからってことはあるよねってことだよね。
うん、でもなんかそういう制裁がとかじゃなんかない感じしましたけどね、単純にもう今いる人たちを殺すんでしょうねっていう、これから住みよくしていくためにみたいな、うん、
でもそれはマッツ・ミケルセン側が言ってるって感じなのかな、要はほら
そう
名前、ファーブランチか、
うん、
ファーブランチだよね、
うん、
ファーブランチ、
うん
の人たちはそういう目線では持ってないから、だって あそこはちゃんと一応共存していてということで、うん、だからマッツ・ミケルセンがちょっとカルト的な方向でそういう、まあ本当にもうまさにあの男性の有害性の行き着くところというところで男性しかいない世界にするみたいなことのものになっていたから、多分それはきっと、うん、来たら滅ぼされるというのは単純にマッツ・ミケルセン側 の視点だなとは思うかなって感じはしますな、うん、はい、
なんか真実を暴かれないようにするための一つの脅しというか、
うん、
あれは敵だっていう
感じ、
う
ん、
そう
そ
う
そう、認定をさせるための装置かなっていう、
うんうん、
確かに、ほっとけば、ほっとけば滅びるもんね、
ほっとけば
吸いようがないですからね、
うん、なるほどね、じゃあ皆さんの士気を高めるために統一するための嘘だったって感じか、
そうそうそう、まあよく起こるやつですよね、うんうんうん、そういうちょっと閉鎖的なあの組織とかカルト的なところでは、
うん、なるほど、うんうん、これはそれはおそらく真実だろうなって思って見てましたね、
はいはいはい、
あのノイズの話に戻りますけど、私その IT アンダーバー K さんのメールとか、さっきこたつさんが言ってたみたいにノイズがその有害な男性のなんとかかんとかっていうのは1ミリも感じなくてなかったんですよね、単純に、あ、思ってることが漏れ出ちゃう 人がいるんだなみたいな、もう本当それぐらいにしか考えてなくて、いや私だったらやばいなみたいな、そんな風にしか考えてませんでした、うん、だから、有害な男性、何それみたいな、そんな捉え方するんだみたいなのが逆にびっくりしました、うん、なんで何が違うんですかね、
まあだから一つ言えることは、多分このストレートに見ていくとかよりはやっぱテーマ性とかを見ていくと浮かび上がることっていう感じがしますかね、うん、だから要はあのノイズ自体が男性しか出せないとか発生しないとか、そういう中で、うん、まあ、デイジー・リドリーとトム・ブラウンドがあった時にトム・ブラウンドが平成を装いそうになっても可愛いなとか思っちゃうとかを僕はもう出ちゃうとか、そういうところで一番、うん、テーマ性に即してそういうものの象徴として使ってるんだなって感じは一応出してたかなって感じはあります、う
ん、でも別にその頭の中でちょっと相手にが不快になるようなこと考えちゃうみたいなのは別に性別関係ないしな、
性別関係はないんだよなところをどう捉えるかで
思うから、うん、
存在が怖いものになってしまうっていうところですね、
うん、
ノイズが出たらってこと、
うんうん、
でもいやノイズなくても私は怖いですけどね、男性はみたいな、
それを表してる、
それを多分具現化させている、象徴として具現化させているっていうことにはなっているから、だから
いや別に具現
その設定的なことよりもテーマ性に即してみないと、その辺は確かになんでだろうっていう思う人ももちろんいるかなとは思いますよね、
うん
うん、なんで女性が出ないとかの説明がないからという、
うん、分かりやすさで言うと女性はもともとそういう気持ちはあるんですけど、男性とかっていうか、まあ男性女性に限らず自分が即してるそのなんていうんですか、カテゴリーの中にいるとカテゴリーの中の人たちのことって見えづらいじゃないですか、
うん、
外側からどう見られてるかっていうのが分かりにくいと思うんですけど、うんうん、この場合男性が普通にこの作品を見た時に、あ、こんな攻撃的な部分が出てきちゃうんだとか、そういう点ではすごい分かりやすいかなと思ったんですよ、男性性による、
あ、その男性にとっては、
うん、男性にとってはだからそれが、うん、その普通に例えばそのノイズなしで暴力的な男性とかを描く映画は普通にいっぱいあると思うんですけど、それを見て男性というそのカテゴリーの中にある、あ、なんか攻撃的な部分があるんだなとかっていうのを自覚してみるのってすごい難しいなとは思うんですね。ああいうのをこう形として他の形として出されて、でそれをその他の男性にも分かるっていうか、その自分の心の中が見えて他の男性もそれを感じて、あ、こういう風に見えるんだとか、こういう風になっちゃうんだとかいうのの分かりやすさとしては、うん、ああいうそのノイズっていうもので表現するっていうのを分かりやすくしてる SF 的部分だなと思いました、
うんうん、なるほど、
まあ、だけど多分テーマ性とかを拾わないとそれは作り分かりやすくはないって感じですよね、多分タンタンさん的に、うん、多分そういう風な作りにはなってる、
多分そうじゃない、そうじゃない、要はそうじゃない、その男性ってだけで 有害性はそもそも表現できるのに、なぜわざわざそんなものが出てるのってことだよね。
まあそう、その通りです、うんうんうん、別に何も言わなくても、なんか電車とかで近くにいる人がガンガンカバン当ててくるのは、まあ私のこと見下してるからだろうなみたいなのは、まあしょっちゅう感じるから、別に知ってるけどなみたいな、なんかそういう感じですかね、うん、改めて可視化することに私は意味を感じなかったけど、でもまあみんなの感想とか聞いたら、まあそういう視点を抱く人もいるから、まあ意味のあることだったんだなっていうのを知ることができました。
そうね、結構かなりセンシティブな話なので、だって逆もあるからね、うん、これ有害な女性性っていうのも存在するから、
そうそう、だからそう、性別関係あんのみたいなのも感じつつ、
いや、
むしろ女性に、女性、あ、そのノイズふわふわ出すの性別でくくる必要あるの、うん、みたいな意味で性別関係あるのっていう疑問を抱きました。いや、むしろ私は女性にノイズがある方が怖いなって思っちゃいますけどね。
まあおそらく種類の違うものになるはずなんですよね。やっぱ基本的に学校とかでも女性が多数を占めている部活とかで常に男一人とかいう存在で、
うん、
なんか年間通してきたから、
うん、
全く見え方が多分そこは違う部分あると思うんだけど、
うん
うん、組織を作ってって排除していく感じとかはもう全然違う気がするんだよね、
うん、
子が暴力を主張してくるっていう感じは全然しない。
なるほど、
うん、そういう有害性は、うん、性差はおそらくある。だって体の構造が違うんだし、
うん、
それはある
かな、まあ、力では勝てないですね、単体では勝てないからってことか。
うん、なのでだからやっぱり性の話をしてるなって俺は感じますね、これは、
うんうん、だからその辺をね、なんかまた違う視点で捉えて多分描いてるのが、まあ、読んだこともないからあれですけど、そういうことで有名だってだけですけど、あのザ・パワーですか、あ、ザはつかないんだっけ、はい、ナオミ・オルダーマンがのパワーっていうものは、直接的な暴力的なものが男女逆転するとどういうことになるかっていうことで、うん、まあそれでは、まあ、結論最終的に読んでるかないから知らないけど、まあとりあえずのところでどういうことを描いてるかっていうと、まあ単純に男女逆転するという感じ、うん、あの女性がその暴力的になって、今でいう有害な男性性みたいなものをそのまま受け継ぐみたいなことを描いてるらしいとかあったりするので、だからこれは一つそういうね、やっぱり権力構造的なパワーっていう意味もあるけど、あのところの優位性をどっち、今はどちらの、まあまあ一つかっこつきですけどね、ジェンダーってくくるとちょっと難しいから、あの、うん、身体として、あのジェンダーとしてどちらが社会的に優位性を持って動いてるかっていう部分の象徴にもなってるのかなってはありますわね、
うん、
そうですね、個人で見れば確かにタンさんがさんが言うように女性だってとかもあるし、とか同じようなことでねとかも、
うんうん、
となんかノイズのことで今ちょっと思い出したんですけど、プレンティスタウンにいる男性マッツ・ミケルセンと、まあ、息子とかその、まあ、牧師さんはちょっと特殊ですけど、まあ、それ以外の村の人たちはこう自分から出てるノイズ、出てきてしまった言葉を、あ、やべえ考えちゃったとか、なんかそういうの一切なかったけど、トム・ホランドとあとそこの保護者2人男性は頑張ってこうそれを、あ、こんなこと考えちゃダメだとか、なんかそういう否定する行動があるっていうのがなんか興味深い違いだなって思いました、
うん、
なんか
直接宗教観にもなってそうだもんね。
そうですね、
トム・ホランド、うん、宗教観でいうと本当にあの松見切れ線、私は円環であるみたいな、なんか、
うん、
あれを伝達させて、うん、あの統率取るみたいなのはかなりそういう宗教の何かこれを、うん、まあこれを唱えればみたいなのにかなり近い作りでやってましたね、
うん
うん、
で逆に言うと、自分でそうやって律する、その一人一人が友達だったら、うん、あの俺はトヒューイの時でやってて、こう連行したりとか、あとあの一緒に住んでる人はあの薪を割り続けるみたいなイメージ、
うん、
とそういう自分で制せれない人とかは逆にそういう大きな、そういうものを提示するものに飲まれるって感じで、円環であるってものをみんなが唱え出した
、うんうんうん、
いましたわね、
うん、あれはなかなかゾッとするシーンでしたね、うわ、うん、ってなりました、
うん、そうね、無の境地とかまんま ね、
そ う、 ね、
うん、うんうんうん、
そうですね、まあ今のを含めたら、まあ、主題としてはさっき言ってた有害性みたいなところで、 まあ、お話を進めていかなければいけないとは思うんですけど、僕はなんかどっちかというとスパクル自体に興味を持っちゃったので、なんかで僕もともと3部作だとも思ってなくて見てたんですよ。もうそういう原作が3部作続いてないものと思って見てたんで、なんかおおスパクルだいぶ掘り下げねえなって思って話が終わっちゃったので、なんかだからこそなんか最後第2波として来た宇宙船のあのラストカットがどういう意味まで含めたものだったのかとか、そのこれからどうなっていくんだろうっていうのが僕の中で見えなかったので、すごいモヤモヤして終わっちゃったんですよね、見終わった後に。続編あるならいいやって今は思ってるんですけど、
なんか続編を見越して作ってるものなの、そもそもこれって。なんか俺そうは感じないんだけど、
でも分かんない、そのさっき、あさっきっていうかあのね、あのザケ君っていうのはスパクル周りとかがそういう感じだとこうして、まあもともとね 原作あるからあれだと思うけど、見越してるのかなとは思うというか、うん、要はそれだったらまあもともと住んでる人たちがいるからっていうところで見せるっていうのはあるかもしれないけど、あんまり意味合いがね、うん、ちょっと今の段階だと薄いかなという感じはしてたので、気にはなっちゃうんだよねっていう、うん、でさっき 言ったようなもともと住んでいるスパクルたち自体は要はコミュニケーションが違うから、多分ひょっとしたらもう要は言葉も発しなくていいぐらいのね、だからもうイメージだけで、要はテレパシーと近いと思うんだよね。で多分、うん、言語もないかもしれないみたいな、そういうとこ、ああいうのはそこまで行き着くかもっていうところがあると思っていて、そういうところの可能性とかが多分示せるのかなとは思っていて、そういうところまではね、今回だと全然いけてないから、なんだかこうただ単に逆に人間に襲われてるだけみたいな感じがして、あとそのほら姿形が我々人間からするとちょっと怖いものとか大ぞましいものとか攻撃性がありそうなものとして捉えてるけど、実際どうかもまだ分かんないしねとか、松見ケレセンがあそこの、ね、宗教としてあいつらを殺さないとやばいとかって言って、ね、トム・ホランドそれに感化されてるからもう見た瞬間殺しに行くみたいなことなんですけど、そう、その辺のこととかも本当は描けるはずな余地を見せてるから、まあ続編あるだろうかなっていう作りになるのかなとか思いつつ、ある程度ヒットしないと続編作られないのかな。
そうですよね、ちょっと残念ながら上映終わっちゃってますしね。
あ、デューみたいにはいかないでしょうね。
まあ、でもなんか俺は全然完結してるというか、
うん、
要は知る由もない文化を奪ったっていうのが現実ですから、
うんうん、
例えばね、もう書き言葉持たない民族とかもいたわけで、日本とかでも、でそれがいなくなっていったら、その人たちの文化って知る由もないじゃないですか。だから分からないものとして提示されて出てきて終わりっていうのはもう単純に現実だなって感じましたね、
うんうん、
そこにストーリー的な意味が入らないのは当然というか、やっぱり僕らのストーリーを語っているからねっていう、
うん、まあ、でもあれなんじゃない、そう、人によってはもともと住んでたこの侵略してるってところで言ったら、侵略された今はね、別にそのそれこそアメリカで言えばネイティブの人、ネイティブアメリカの人たちのこととかをやっぱもう想像したりとか、そっち側も見ていこうっていう視点自体は入ってるから、見方としてね、だからそういうところでスパクルの方をそのままにしないでもうちょっと知りたいっていう視点持つっていうのも普通に起こるじゃないかなとは思いますね、うん、まあ、結局この作品の捉えどころの違いだとは思うんだけどね。
まあそうだね、うん、でも完全に失われることはあり得ることだからね。
あ、そうそう
そう、そういうものもいっぱいあるから、後から知れるのではないかみたいのはね、なんか傲慢な感じがしますけどね、うん、
まあまあまあ、まあ、
実際にいるとはいえですよ、別の世界の話ですから、ま
あ、スパクル側から要請されて語れって言ってるわけじゃないからってことね。
そうね、だから、うん、また同じことを、だから地球っていうものがそもそもあって、もう俺らが知ってる歴史はやった後の後に入植してきたって話じゃないですか、
うん、
同じことをやってるっていう話には感じたので、
そうね、まあでもそれにしてもやっぱりスパクルが今のままだとこう単純に怖い存在かもっていう部分とかがよくわからない部分はもうちょっとはっきりはさせてほしかったかなとかは思うかね、うん、
それは怖くないですよ、
そうそう、こっち的にはこっちが勝手に怖がってるだけですよとかがあるかもしれないっていうこと自体が示してもいいかな、
それを感じ取れたんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん、まあなんか個人的にはその可能性で見てたは見てたけど、
なんかこう争いやってやめてってデイジーリノリに言われてパッて見た時にすでに腕がなくて、うん、何か相手が怯えてる感じで最後は逃げていくっていうこのシーンで、うん、あっってさせられる気がしましたけどね、うん、
まあでもそこはもう先手で攻撃されて腕とか切られたから、まあ逃げるわなとは思うっていうぐらいにも見れちゃうから、うん、って思ったっていう、まあかな、まあ、あとはだから単純にやっぱりそういうなんだろう普通に SF アクション的な、これがいいか悪いかまた別ですけど、そういう、ジャンルものの映画として見に来た時にその辺の収まり的にがもうちょっとあった方がみんな見やすいのかなとは思うって感じかね。やっぱり引っかかってる人は多そうじゃんっていうそういうところがとかはね、
まあ、個人的になんですけど、うん、SF 作品を見るときに何か今の現代より先を見たいっていう願望があるんですよいつも自分が、うん
確かに。
なので何かのメタファーで出てきたものであっても今はこうだからこうなるよねっていうんじゃなくて、何か違う可能性とか何か違う何かを未来に見たいなっていう願望があるので、うん、そういう点で見てるとこの先はないのかっていう感じに映画は終わったなと思いました。
あ、それはすごい感じた。
あ、なるほどね。あ、じゃあ皆さんだから人間すごい希望を抱いてるね。俺人間の種という限界を見られ見せつけられたっていうふうに思ってるから、
あのそういう感じで見てんだろうなってはすごく分かって、
だからどっちもある、どっちもあるとは思うんだけど、うん、あの新しい場所に行くとか環境を変えるのでちょっとほらなんていうんですか、進化するっていうのがあるじゃないですか。進化で種をつないでいくっていうのがあるので、うん、だからやっぱり宇宙とかに出たら何か変わるんじゃないかっていう希望はあるんですよ今の人間より、うん、
まああとあれですよね、
ニュータイプじゃないですけど、
そうニュータイプとか、あとあのアバター的なものを見ちゃってるので、アバター的とアバターを見ているとそっち側にも何か可能性があるんじゃないかみたいな、あの、うん、こう考えると なんだかあのこのスパクルの存在自体になんか可能性をいろいろ見ちゃうというか、まあ、そんなそういう存在だっていうふうにも単純に見れるんだけど、さっき言ったようなあのノイズとの関わり方自体が違うってこと自体が、ね、きっとね人間とっていうそこもなんかちょっと見えてきてるから、めっちゃ提示してきてるわけじゃないけど、その辺がちょっとあの種としてなんかスパクルにいろいろ種が あるなっていうのがありすぎて、なんかそっちになんかいろいろこれからの何かあの展開の期待をしちゃうかなと思っちゃうんですよね、あの続編があると思っちゃうと。
あ、なるほどね。僕がもう本当に面白いと感じてるのはこう人間を賛美してないと思ったっていうところなんだろうな。パトリック・ネスがそういう人だとは全然感じないから、確かにそういうね、うん、希望的な続きがあるって見た方が普通な気がするんだけど、
うん、でそうほらあの怪物はささやくとかも、うん、まあそう現実的なことよりも、まあまあ、何か違う創造性とか感覚とかの可能性とかも入れてるとは思うんでそうそうね、うん、その人間外というものに対して、うん、そういう点では同じ原作者として見るとやっぱりスパクルに何か種がちょっといろいろ入ってる感じに見えて、でそのままだと種今のままだと種のままに見えちゃってなんだかもったいないなとあのいう感じがしてくるみたいなね、うん、感じがするかな。まあ、ザクリックもそういう感じで言ってたと思うけど、スパクルのあれでね、うん、
なんか僕は限界を感じているとなんか突きつけられるような作品にもう限界を感じてるのでなんか前に進みたいんですよね、やっぱり
個人的なあの体験としてね、鑑賞体験として
。あ、そうですそうです、僕もそう個人的な話になっちゃうんですけど、もう認識している上でじゃあこれから何を自分は行っていかなければならないのかっていうところに、なんかこう人物へのなんか感情移入だったりとか焦点だったりを当てたいっていう思いもちょっとあるので、そういう意味ではそれを受け取った、要はなんか有害性なんだなっていうのを受け取った後に何かをしようっていう気づきというか葛藤みたいなものをトム・ホランドの主人公の視点から見たらちゃんと少し前に進んで終わった終わり方だったなっていうふうに思ったんですよね、
うん、
なんかすごい変な言い方したかな今。
いや大丈夫、まあ一応映画の作りとしてはなんかあのこれからどうなるかわからないけど一旦前向きになるみたいな感じにはなってるので、
うん、じゃあなんか主題の一つがボーイミーツガールじゃないですか、あれって、
うんうん、
男の子と女の子が出会ってその先をどうにかしていくみたいな、その点ではなんかすごいちゃんと一本道にはなってるなと、うん、 思ったので、終わり方もそういう感じの終わり方で、続きはありませんみたいな感じでも、まあ納得はいくなっていう感じはします、
うん、
周りに落ちてる要素を拾っていくと、あれまだあれ描かないのかなとかいうの気になる部分もあるんですけど、
うんうん、まあ、やれる要素は残しとくけどみたいなね、
うん、
だって続編仮にあったらだって全く興味なくない？
まあわかんない、どう今はちょっとふわふわしてるから、逆に一応見ようと思ったら逆に、
うん、
あのそれがどう悪どう良くなるか悪くなるか置いといて、うん、そうね、あの個人的にはふわふわ 側なので、今回 の作品自体があのそれぞれのテーマ性とか要素とかは分かりつつ、あのまあ自分が見る一つの作品としてはちょっと収まりが良くなかったんで、あ、この収まりの良くないところは続編でいけるのか、この収まりを良くしてくれるのか、まあそういう意味ではね、ちょっとデューン的な感じもありますけども、個人的に
今年は多いですね、
そういう期待をしちゃうっていう、あのなんかも結局ね、結構こうお金もかかってて、ね、スタッフも弱くてエンドロも長くてあれだけど、まあ、そこはあんまり関係ないのかもしれないけど、まあ、あのそれなりにね、そうやってあのトム・ホランドとデイジー・リドリーとこう今ね若手ですごくあのスタッフの高い2人を配してやってる、まあ、ある程度大きな企画ではあるから、まあもね、このままなんかいい種もあると思う、個人的には思ってるから、まあ、ふわふわのままよりはさらに次回でこのふわふわをパンとやってくれたらこのシリーズいいじゃんってなる可能性がありそうなところっていう点で次回に期待みたいな。
なるほど。この感じやっぱなんかあれだね、なんかスーサイドスクワット最初の乗れなかった人たちの感想
っていう感じだもん。そうそう、感じもあるね。
これで満足じゃん、完結してんじゃんみたいなね、感じがすごい強いんです。逆にもう続きとかじゃなくて新しくするのかもしれないね、そしたらね。
そうね、だからダグリーマンが撮ったから2作目だからポール・スリーが来てもっと違うものになるみたいな、わかんない、
チャカチャやん。もう
あのストーリーには直接関係しないんですけど、あの地球からやってきた人たちは、例えばデイジー・リドリーだったら64年かけてきたって言ってて、うん、で最初に乗ったのは祖父母だったって言うってことは、まあ、あの船の中でずっと生活をして子孫を残して、まあ、自分年取っちゃった人はそのままそこで亡くなってみたいなのを続けて64年間かけて到着したのかなって読み取ったんですけど、なんか私の SF 映画いろいろ見てきた中でのイメージは、それぐらい長旅するときはコールドスリープをするんじゃないのかみたいな、パッセンジャーとかそうだったじゃないですか、基本みんな眠ってて運転は自動でみたいな感じだけど、そうじゃない移動の仕方をしているこの映画は私結構新鮮でしたね。船でずっとね起きてたんだみたいな、それってでも相当な覚悟じゃないですか。その祖父母は確実にその星には到着できないけど、でも自分の子供と孫のためみたいな覚悟ってすごいなって、映画に1ミリも出てこないデイジー・リドリーの祖父母に思いを馳せました、
うん、本当にすごく感動しました、
うん、
SF っていう部分はそこなんですよ、どっちかっていうと、
うん、
そのノイズが出てくるとかはもうファンタジーの世界なので、
そうだね、
うん、
そういうタイムワープとか、あそういったなんかワームホームありますよとかいう宇宙の航行の仕方ではなく、もう地道にただただもう時間かけてくるしかないっていう、これこそみたいな感じがしましたね、
うん、
コールドスリープさせてくるのはだって馬とかの家畜だけでしたもんね、なんか、
うんうん、そうでしたね、うんうん、そうね、だから人間はしないことに何か意味というか、そうすべきと感じたのか何なのかわからないですけど、
うん、まあ無理と思ったのかもしれないよね、もしかしたらわかんないけど、
ああ感覚的に起きれないかもしれない、だったら確実に子孫を残して人を送りたいみたいな、そういうことなんですかね、
うん、
何か意味合いは入れてるよね、だってまあ単純にそういうことを、うん、まああんまり考えて選択するしね、あのコールドスリープのことは、あの例えば全員眠らなくてもいいからね、あの交代交代できますから、
うん、うんうんうん、ね、パッセンジャーはそういうシステムだった、うん、
パッセンジャー、まあ、いや
あれ違うか、あかん
っていう話ですか、
そっか、じゃあ別の映画だ、すいません、
パッセンジャー起きちゃって寂しいから、もうあ、まあね、
あれは
倫理的あまあそっかダメだダメだ
ネタバレを含みます
ネタバレを
含みますいけないいけない
アッセンジャーのその後と見てもいいなと思いましたね、
うん、そうですね
船がどこについたら、
うん、はいはいはいあそうですね
移民ってそういう覚悟がいることなんじゃないですかね、
うんうん、そうですね今の、うん、状況的にも
関係なしに言っても、
うん、
そうですね、
うんあうん、そう思います。なんかインタビューとか見ると。
アッセンジャーのその後かもしれないね。なんか最初の人たちはそういうことしてきたって感じもあんま出してないしね。ファーストウェブの人たちはそうやって世代を受け継いできたって感じあんまり出してなかったもんね。
うん、
ああ、マッツ・ミケルセンたちの世代ってことですね。
なんかもうそのまま来ましたぐらいの雰囲気の。
うん、ああ、そうですよね。そっかそっか。だからファーストウェブの人たちも。
そこで、そうそう。う
ん同じように寝ずに来てたとしたらマッツ・ミケルセンたちは地球のこと知ってるわけがないですもんねって考えると、うんうんうん、なるほど
なんかそういえば怪しいなと思ったのは、
うん、
ノイズで寝てる時に野球観戦明らかに生で体験してきたのっていう雰囲気も、う
んうん、確かに、
うん、
あれ考えるとなんか時間変じゃねっていう、
うん
う
ん、だからやっぱりってことはそっか
パッセンジャーのその後かなセカンドウェーブの人たちはみたいな
そうだねパッ、うん、センジャー2って名前でやってきてくれてば全然皆さん納得だったんじゃないですかその辺は
お意外とちょっと話してたら新たな発見をできました、
うんうん、
そうだねパッセンジャー2です、
うんう
ん、なんかクリス・プラットとトム・ホランドは妙なつながりを感じますね
二人とも地球出身みたいな
確かに確かに二人とも地球出身で何か、 かの作品でも共演しなかった
二分の一の魔法で兄弟やってますもんね
あそうだそうだ
ああそういえば
それた
やっぱパッセンジャー2なんだじゃあ
説明しなくても分かるでしょ世界とつながってるっていうのは分かるでしょっていう
あ見てて疑問に思ったのが、
はい、
なんで入植してきた人たちは西部開拓みたいな感じの服装をしてるのかずっと分からなかったんですよ、うん、なんであのちょっと古めの服装をみんなでしてるのか、うん、だってもう未来の今よりは未来の地球から着ててデイジーリドリーもちょっと変わった服を一応着てた、うんうんあの人たちあの状態から入植してきたはずなのにどうして地球の歴史の中のすんごい古いタイプの服をあそこで暮らそうってやってるのか別に服作ってる様子もなかったじゃないですか糸紡いでるわけもないし、
うんうん、
何もしてないから、うん、あの服とかってどういうつもりで着てるんだろうってちょっとよく分からなくて未来の服を着てればいいはずだし
いや再現できないのが多分なんか説明できそうな気がしますけどね未来の服を大量に持ってきてるんだったら話は別ですけどその惑星にあるもので何かを生み出さなきゃいけないわけですよねそしたらそれが再現できるかは別の話じゃないですか
ああ、その未来の服を作れるかどうかっていう
そうですねだから仮に僕らぐらいのレベルの服であってもこれやっぱ工場で大量生産されてるものですから全く作り方も違うと思うし、うん、そもそも人工繊維じゃないですか多分無理なんじゃないですかね、うん、だからやっぱああなってくんじゃないかなって結構普通な気がしますけどねどこの先住民とか大抵はねその昔からあの近代の技術を入れずに暮らしてますみたいな民族の人たちって概ね似たような格好してますからね、
うん、
時々ね何かこう現代の靴をねあの売られて履いてる人たちとかそういう人はいるけどそれは別に自分たちが作れるものではないから、
うん、
なんかそんなもんじゃないのかなって気はしますけどね
区についてはあんまり、まあまあ、うん、私も気に留めてなかった。
わかんない。でもなんかね、うん、農業、農耕をいろいろしてるから、
動きやすさを重視して。
何かを栽培して。結
局この
服って将来
やっぱり、そうね、そのなんだっけ、その布作ってるとかの部分がまあないけれども、まあそういう化学繊維じゃないものとして。どっかで作ってるんだろうってくらいなのかなってことですかね、
うん、あるいはこう教育したくないとか
まあでも、あの素材の話ですればやっぱりその現地で取れる、あの農耕的なことやってるから、そういうものからの延長の素材だからってことではあるかなっていう感じがするかね、うん、だから結局作ってるどっちにしろ、どっちの近未来的なものにしろ現代的なものにしろ昔ながらのものにしろ、あの作ってるこう、ね、作業場とかは見せてないから、まああるんだろうぐらいで見るってことですかね。昔そういうあの科学的なものじゃないもので作るところが、
なんかジージャンっぽいのとか、うん、なんかチェックのシャツとか着てたんで、どうせかなと思って。
あ、本当に。
なんかそう思うのは、そのプレンティスタウンはそういう、まあ人手が足りないというか、後で行った村はまあ男女いて年齢も年齢層も幅広くいるから、そういう服とかをいろいろチクチクしたりする人員がいる。結構あの町なんか服装全然違ったじゃないですか、
うん、
ちょっともう一個の町の名前忘れちゃいましたけど、そっちの人たちは結構カラフルでいろんな、まあ、チェックのシャツとかもありましたし、結構ね今思い出すと服装全然ね、プレンティスタウンの人たちはすごいもう地味な格好ばっかだったから、なんか、
あ、じゃあ、
ね、
もうあれ、うん、技術的なリアリティじゃなくて、それ自体メタファーってことでしょうね、う
ん、雰囲気だという
なんですかね、そう、うん、かな。
だからその男性性の象徴的なことが、
うん、カゴイ的な、
しかいないから狩りしかできません。
そうそうそう、ね、でもバイクとかあるわけだもんね。
ありましたね、確かに。
そのあえて使ってないってことですから、
うんうんうん、
こういう文化にしてこうが何かあったんだろうね、じゃあ、
うん、
ガソリンとか、なんかエネルギー
とか、ガソリンとかの問題はあるだろうと、
うん
うん
うん、だから機械はなるべく使わずに、まだガソリンとかが掘れてないんだとしたらっていうことよね、
うんうん、まあ、でも家畜を連れていくってそういうことにはなりますよね、農業的な部分とかで、
うんうん、
使えない場合の、
うん、
に使うとか、うんうん、そういう意味じゃないと、はいはい、馬がいる時点でちょっと疑問だったんですよ、なんで馬連れてきたんだろうと思って、馬必要かなとかすごい思って、うんうん、てたんですけど、
あれですか、だからあの機械的なものとは別として長距離移動とかする可能性があるからことぐらいですね、うん、
そのためにゴールドスリープさせて大量に馬を、生きた馬を持ってかなきゃいけないっていう行為を考えたら、コスト的には絶対ね機械持った方がいいですもんね、
うんう
ん
うん、
まあ、大変なんですよね、だって育てたり
し、うんうん、まあ、だからやっぱりエネルギー問題でしょ、
うん、
結局、
うん、ですかね、う
ん、なんか一回ノアの箱舟って出てきましたよね、セリフで。だからなんかもう文明も含めて一回やり直そうってなって運んできた者たちなのではという、
いろんな種類を運んできた的な、
うん、そうで、それであえてこう文明に頼らずこう原始的な方法で、
まあ、そうね、だから結局今の文明なんかね、あの現代近代的な文明自体はやっぱりエネルギーの問題になってくるから、で、ね、なんか そのエネルギーの確保自体が、あの供給をね、うん、安定的にできるかできないかっていうことが強いから、多分移住するときはそれにかけることはまず無理だから、うん、あのそういうあの農業ベースとかそういうあのところで一回始めれるようにしようってところあるんだろうなって感じはしますかね、
うんうん、あとはまあ移住する理由としてはもう地球が住めないからってことで、なんで地球に住めなくなったかって言ったら、もうエネルギー使いまくってるからだから、一応反省してかな、
一応ね、そうそうそう、あの、なんか農業的なことでやっていけば、あの動物、うん、生物のエネルギーは食べ物だから、それの循環で、うんうん、一回動かすってことの方が、うん、
循環だ、
そう、育ててね、あのエネルギーを育てれるんでっていうところが、
うんうん、っていう感じですかね、うん、反省を生かした、
まあ、ざっくりは言ったノアの箱舟を模してるからっていうのだけで、なんかもう説明つきそうな感じはしますよね、
うんうん、
どっかでリアリティじゃないんだろうなっていうところが出てきそうなのよね、なんかね、いろいろ、
うん
うんうん、
設定を見ていくとね、まあ、いろんな想像でカバーできるところもあるとは思うんですけど、
あるけど設定上なんだろうなみたいな、
そうそう、あとほら、馬とかは結局あの、まあ、牛でもいいんだけど、結局その動力にもなるので、実は道具としての、うん、だから結構大事なんですよね、そのだから昔の人たちはあのすごくあの活用してたからっていう部分はあって、でそれ自体が、うん、あのその動力を動かすエネルギーは食物だから、 あの第一産業の農業としてをの円環させれば持続可能な生き方があのできるみたいなことで発想ではあるだろう、
うんうんうん、
でそれが可能な惑星を探そうって考えると確かに難しいなって感じがしますね。他のなんか近代的な技術がいっぱいあるのであればいろんなちょっときついところに行っても生活できそうな気がしますけど、現実的に暮らしていこうと思えばかなり地球に環境が近いところじゃないと。
そうですよね。そうそう、水空気土があればみたいなやつですよね、
はい、うん、食料問題が大きいですからね。
ハビタブルゾーンね。
まあそうね、まあ我ら人間に適しているものを考えたら確かにそうなるけどね。
あとすいません、あの話全然別の方向に飛んじゃうんですけど、
うん、
僕一箇所めちゃめちゃ憤慨したとこがあって。
憤慨、
あ、わかるぞ、うん、
あのマンチーですよ、
うん、あ、そうだよね、最悪だよ。
もう僕あの時点であの映画のこと嫌いになりそうで、
うん、
で、ね、そう、あの正直あのやった燃えたと思っちゃって
あもうしょうがない、観客の半分ぐらいは
そういうやつには必ず制裁が下ってほしいなっていうのを毎回見ちゃうんで、そういう人、
うん、そうですね、わかる。
でもなんかかなり印象的に入ってたなと思ってたんで、
うん、うん、ね、いい子だったなマンチ。
そう、それはもうとりあえずは一安心最低な話ですけど、うん、とりあえずは一安心
あでもマンチに関してはあのノイズがあってよかったなって思いましたね。ああやればね、ありありと思い出せるみたいなのはいいなって思いましたね。
確かに、
うん、うん、
私あんまり自分の記憶を信用してないので、なんかこう何かがあえて思い出を出すのとかに危険性を感じちゃうんですよね。
改ざんされたものはあるでしょう。
確かに
本当にこれかっていうのか
基本改ざんされるだろうなと思ったぐらいだね。
そう、
うん、
ね、そこんとこどうなんですかね。ノイズはなんか、あ、でももう脳がそう認識してるものを出すとしても、もうそこの認識が違ったら改ざんされたものは出てきちゃうのか、うん、映像記録とは違いますもんね、
うん、
そっかそっか、
まあ、確かめようがないものとなる、
だからもう今見えてるものを改ざんされてようが心の気持ち的には受け入れる、それでいくっていう感じですかね、うん、まあ、変わっていってもちょっとずつ姿がでも多分この瞬間のリアリティとしてはあの、うん、よく見えてあの暖かくなるからね、
うん、
再会できるっていう
の人間クソ映画としてはやっぱりその炎に包まれる宗教おじさん、
うん、
これ相当いいシーンだなって思って、
うん
うん、
自覚してるんですよね、
うんうんうん、
自分の声を神の声だと思っていたっていう、
うん、
もう本当あの敵作るつもりで言いますけど、大半の人そうなんじゃないかなって俺思ってるからね。大半の信仰してる人はそうなんじゃないかな。俺は
偏見は、まあまあかもしれない。
最終的には自分の声になったものを信仰してるんだと僕は思いますんで、うん、これ結構すごいリーチで人間を批判してるなって思ってました、ね、俺、
うん、まあだから要はある種の人たちにとってはなぜ宗教が必要かっていうことにもそれつながってくるしっていうものに対してね、
うん、
そうだからまあ、 あの全てをこう真正面から何か現在的なものがあるとして受け入れてしまったら、だって全員ね自滅するしかなくなるから、
うん、
まあそういうためにそういうところじゃなく、こういろんな許しとかもあの多分開発されたとも言えると思うんですけど、そういうところで人間として前に進むために宗教とかできてるんだろうとも言えるので、そういう意味ではとはいえ実はああいう部分を含んでいるよ宗教っていうのは描いてると思うので、あそこは結構リーチ長いと思いますね、うん、
そうね、どんなに時間かけても完璧な信仰っていうのは存在しないし、うん、結局はその土地に根付いた何かを信じるしかなくなってしまうっていう、うん、もう本当にもう無力な人間、うん、もう限界の人間っていう
そうね、だから難しいよね。だから限界だけど限界を受け入れて、それが本当に前進んでるかどうかは分からないけども、でも自分たち の、ね、あの意識の中ではちゃんと前進むというところで進めていくのか、そうじゃなくても限界来たわ、うん、燃えるみたいな
燃や
してるないのかみたいな、結局限界はあるのかもしれないってことで、うん、どっちにしてもね、うん、
主人公がなんかチラッと言ってましたよね、牧師なんかいらないのにとかって、 なんでいるんだろうとかって言ってたのは、あのあたりがこう新世代感がありましたけど、
うん、確かに。
そうね、あとだからその点でいくと本当にそれこそあのノイズが当たり前だからいらないってことだよねっていうことだよね、結局、うん
うん、それがスパクルになっていくっていう、
そうそうそうそう、だからそういう可能性はやっぱスパクルにはあるんだろうという感じは、うん、だから信仰自体を否定する存在とも言えるようなことになるという感じの、
うんうんうん、でもやっぱ SF でもやっぱよくあるのは、あなた方今の暮らしを続けたらこうなりますよっていうのも提示するのが、
うん、
SF の役割じゃないですか、
うん、
要は先が絶望であるっていう、
うん、
っていう体で見ればまあまあこれもそうじゃないっていう、あ僕らずっと同じことを繰り返すだけの人たちになってるっていう、警鐘を鳴らしてますよみたいな、何にも変わってないじゃないですか昔からっていうね、さあどうするんですか、これからどうするんですか、それは映画見終わった皆さん持ち帰って考えてねっていう、そういう感じで、
うん、まあだからこれからどうするんですか、だから最後2人にも委ねられたしと、でその委ねられたのは見てるあなたたちもですよということですわな、
そうね、どう捉えましたかも含めてね、
はい、過去の視点とかルールとは違う新しい視点で見方を変えてあの前に進むってこともゼロではないしねと、まあ、それができてなかったねってことも含めてってことではあるよね、
そうそうそうそう、だから本当に伝統とかね歴史とかも大事なんですけど、いつまでお前らのスタンダードを押し付けてくるんだっていうのももちろんありますからね、その牧師いらないじゃんみたいなも、
うんうん、
かつて地球では本当に必要で絶対だったものだったかもしれないけど今いるとかはこれは考えていかなきゃいけないですよね、
うんうん、
いたって、うん
うん、
だそういうことも更新されていく可能性はねありますけど、まあ、この作品から感じられるかどうかは別ということですね、
うんうん、
皆さんで思い描くパッセンジャー3を今度ね考えてもらえれば、
まあ、2はぜひ3ね
そうですね、それで3部作ですもんね、
あそうです、それで3部作完成ですね、
はい、
タイトルが変わって多分次出てきちゃうんでね毎回
で作業タイトルも作者も全て変わってパッセンジャー3が出てくる
何なんだ
ダークナイトって2だったのみたいな、
あそうそうそうそういう感じの、うん、パッセンジャーカオスウォーキング、あと次がね何だろうなっていうところを考えていただければ、ドゥーンかもしれないからね、もしかしたらドゥーンの
パート2
かもしれない、もしかしたら
パート2がカオスウォーキングにもつながると、
うん、そうそう、実はドゥーンの関連ではなかったか
ある意味移民の話ですもんね
そうです、うん、
まあね、ドゥーンもね、あの機械文明を捨てたあの未来だから、あれ自体はねある意味ね、
うんうんうん、
じゃあそうですね、まあ皆さんでねやっぱパッセンジャー3をね期待するという方向でこの作品を受け止めて、はい、はい、次に行きたいと思います、
はい
はい、はい、それではあの次回の急げ映画館のルーレット回しましょう。話題作一番話題作がミラベルと魔法だらけの家、ディズニーのね、
うん、
最新作ですね、
うん、
やっぱ
はい、うん、はい、小田さん、
はい、フラフラダンス、フラフラダンス、
フラフラフラのダンス、
フラフラダンスはただの酔っ払いの話みたいですなんかね
こう吉田玲子脚本ということで吉田の法則的には見なきゃいけない
です、あそうだったんだ
なるほど
なるほど、なるほど、ね、空白に続
く、なるほど、マストで見ると小田さんはね、
うん、
そうですね、
うん、
はい、でおまけさん、
おまけは、これ何年 ?2019 年だから2年前かの東京国際映画祭のコンペ部門で観客賞と最優秀女優賞を取ったという作品、悪なき殺人というのが公開されるみたいなので、うん、ちょっと気になってます、それでお願いします、
はい、畑さん、
はい、みんな大好きロザムンド・パイクが主演しているパーフェクトケアで、
お
これは完全に無印良品、うんスキンケア商品
思わせて、ね、みたいな、
ああそういうことか、何にも分かって
ない、タイトルの印象ってね、名前の印象で
だからロザムンドパイクがだんだん桃井香りみたいに見えてきたみたいな
SK2 的な、
それは SK2
ありがとうございます、
もっと高級なやつ
パーフェクトキャラ
ですね、はい、SK2 は、SK2
は、はい、じゃあタンタンさん、
はい、私はサンドラ・ブロックがステイサムと同じぐらい大好きなので久しぶりに主演作ということで消えない罪入れます、
ほう、うん、ということでね、はい、ざっくりスナイダーは、今話題のミュージカル作品ディア・エヴァン・ハンセン、なんかララランド、うん、グレイテスト・ショーマン率いるスタッフが作った新作ということでねまあちょっと僕的にはちょっと意味を含めた選択にもなりますけど、はい、うん、トリさんが話題作ミラベルと魔法だらけの家ということですね、うん、ガワラさん、
はい、あ、みんな入れないのかな、ベノム
確かに、
レッドゼアビーカーネイジーでお願いします。
ああ、そうか、
これも話題作です
ね。話題にもしないのは
なんでだ、
なんでだ、
ネタバレを恐れているのかな。
いやだ、カーネイジーが好きなマーベルキャラのうちの一つなんですけどね不思議ですね、は
い、それならね、ぜひ選ばれてほしいですよね。
しかもだからスパイダーマンと合流するかもってことを考えると見とかないとみたいなね、
うんうん、ああそうね、うん、
トム・ホランド、
トム・ハーディがトム・ホランド食うかもしれないからね。
そうね
終わっちゃう
じゃあルーレットお願いします。
はいはい、4パーフェクトケア。
あー、パーフェクト、あー、無印良品、
まだツルツルになるやつ
はい、見終わったらツルツルかな、
意外と見終わったらツルツルみたいになる可能性も
そうですね、ね、
ハーフバリ的な感じ、
ね、だってこうなるもね、人から見る人からすると見終わったらツルツルみたいな感じですか
そうかな、
なるかな、なんかザラザラになる人もいるんじゃないかなと思うけど、
ツルツル派だった
かな、変な汗かきそう。
これちなみにあの配信の方もやるんですよね。
あ、なんかね、ちょっと特殊な携帯で、
同時配信で、
同時配信で、
配信サービスで、うん、有料ですけど見れるみたいです。
なるほど、
うん、
かなりどの配信でもいけそうな雰囲気がありましたね、並んでるやつ見たらね、うん、
あ、すごいですね、
だいぶ期間限定ですけど、
うん、期間限定だけど、うん、
見れる人は配信でも見て、
うんうん、
そうですね、
ですかね、
うん、U-NEXT とかでもやるので、はい、はい、じゃあ皆さんでパーフェクトケア見てツルツルになっていきましょうじゃあ
そういう話なのかな、
そういう話かもしれないから、
はい、じゃあエンディング参りましょう。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は12月の25日土曜日夕方の5時17時からです。今回が年内最後のイベントとなりますので、2021年の映画トークって盛り上がりましょう。また今やってるこの携帯での開催も12月が最後になりますので、ぜひご参加いただければと思います。チケットは現在受付中で参加費は無料ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではパーフェクトケアを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、ネットフリックスで配信されているマトリックスを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り12月の10日です。主予告ミニオダイトーク、映画館のナイスな思い出、そして配信オリジナルでは ネットフリックスで配信されているレッドノーティスやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。おいた私こたつと
おまけと
パタと
ジャックリスナイダーと
トリとタンタンでした。
またねー。
またねー。
またねー。